はいと、こんばんはです。来ました。はい。ですね、今日はですね、ちょうどまあ、Gダに陸があったので、そちらのですね、ものを読もうかなと。シャレコアのところにですね、危険な好奇心という、作品があって、それがというところだったので、それをやろうかなと思って来ました。はい。はい、自分ひねくれてるんで、逆に裏で去年の百物語でも読もうかなとか思ったりしたんですけど、まあそれはさすがにね、できないし、まあありえねえなというところで、やりません。それはさすがにやんないんですけど、とりあえず、この危険な好奇心ってやつがパッと見したら半端じゃなく長いんですよ、これ。なので今日はこれだけ読んで、やめよっかなと思います。はい。これだけ読んでも多分1時間は余裕で超えるかなと思うので、はい。じゃあ、ジーターレス読み206、おっちゃんこんばんはと、今日は初めから聞くと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはです。はい。とりあえずありがとうございます。で、207、おっちゃん今来たかと、今来たけど、おっちゃんじゃねえけど、はい。で、208、チュースですよ。はい。で、209、イサム3コンと、まあ3コンじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。で、210、もっちゃんこんばんはと、まあもっちゃんじゃないんですけど、完全に誤爆ってるんですけど、とりあえずこんばんはというところで、今日は、まあ、リクいただいたやつを読みたいと思います。はい。じゃあですね、早速いきましょうかね。で、211、裏がぐだってるからこっち来たぜおっちゃんと、おっちゃんじゃねえんですけど、とりあえずこんばんはと、ありがてえんですけど、なんかぐだってるっぽいですね。自分も一応なんかツイッターの部分は登録させてもらって、で録音はね、したりとかしてんですけど、なんかよくわからなくなっちゃいました。はい。あれ最後まとめアップみたいなとかはあるんですかね、ちょっとあんまよく知らないんですけど、もうそれダメならもう俺がに自分で適当に何回か配信分けて読もうかなみたいな。はい、ネタなくなってきたしみたいな。はい。で212、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと、遅くなったけど誕生日おめでとうと、非常にありがたいです。いろいろなんかツイッターとかスカイプとかでもお祝いのメッセージ的なものがわーっと来てですね、ツイッター始めたから余計ですかね、なんかいっぱい来てですね、すごいありがたかったです。もうちょっと一つ一つに全部返せないくらい来ました。はい。ここまで祝われたのは、ここまでの人数に祝われたのは初めてだと思いますね。非常にありがたかったです。でもね、年は取りたくないね、もうねっていう感じですけど。はい。じゃあですね、早速行きたいと思います。ぶっ通し危険な好奇心っていうのを一気に、読みたいと思います。その後最後レス読みって感じなので、ずっとレス読みしません、最後読み終わるまで。はい。まあそんな感じで、じゃあ、行きましょうかね。213、じゃあおめでとうと、じゃあっていうのがあれですけど、とりあえず非常にありがたいです、ありがとうございます。はい。じゃあ行きましょう。危険な好奇心という題名のやつですね。音切って、いつものやつかけて、お知らなんだおめでとうと、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。シャレコアより危険な好奇心、投票で、1番取ってた話かな、これ電動入りなのかな、まあ、いや行きましょう。小学生の頃、学校の裏山の奥地に俺たちは秘密基地を作っていた。 秘密基地っつっても結構本格的で、複数の板を釘で打ち付けて雨風を防げる3畳ほどの広さの小屋。放課後にそこでおやつ食べたり、エロ本読んだり、まるで俺たちだけの家のように使っていた。俺とシンとアツシと犬2匹過去ノラでそこを使っていた。小5の夏休み、秘密基地に泊まって遊ぼうということになった。各自親には〇〇の家に泊まると嘘をつき、小遣いをかき集めておやつ、花火、ジュースを買って、修学旅行よりワクワクしていた。夕方の5時頃に学校で集合し、裏山に向かった。山に入ってから1時間ほど登ると、俺たちの秘密基地がある。基地の周辺は2匹の野良犬ハッピー、タッチの縄張りでもあるため、基地に近くなるとどこからともなく2匹が尻尾を振りながら迎えに来てくれる。俺たちは2匹に出迎えご苦労と頭を撫でてやり、うまい棒を1本ずつあげた。基地に着くと荷物を小屋に入れ、まだ空が明るかったので、すぐそばにある大きな池で釣りをした。まあ釣れるのは牛ガエルばかりだが、ちなみに釣ったカエルは犬の餌。釣りをしていると徐々に辺りが暗くなりだしたので、俺たちは花火をやりだした。俺たちよりも2匹のノラの方がはしゃいでいたが、結構買い込んだつもりだったが、30分もしないうちに花火も尽きて、俺たちは一旦小屋に入った。夜の秘密基地というのは皆初めてで、山の奥地ということで街灯もなく月明かりのみ、聞こえるのは虫の鳴き声だけ。簡易ライト1本の薄明るい小屋に3人、最初は皆で菓子を食べながら好きな子の話、先生の悪口など喋っていたが、静まり返った小屋の周囲から時折聞こえてくるドボン、池に何かが落ちてる音やザザ、何かの動物の足音に俺たちはだんだんと怖くなってきた。次第に、今なんか落としたよな、クマいたらどうしよう、など冗談ではなく本気で怖くなりだしてきた。時間は9時、小屋の中は蒸し暑く、蚊もいて眠れるような状況ではなかった。それよりも山の持つ独特の雰囲気に俺たちは飲まれてしまい、みんな来たことを後悔していた。明日の朝までどう乗り切るか俺たちは話し合った。結果、小屋の中は蒸し暑く、周囲の状況も見えない、過去クマの接近などのため山を降りることになった。もう内心一時も早く家に帰りたいと俺は思っていた。懐中電灯の明かりを頼りに足元を照らし、少し早歩きで俺たちは下山し始めた。5分ほどはハッピーとタッチが俺たちの周りを走り回っていたので心強かったが、少しすると2匹は小屋の方に戻っていった。普段何度も通っている道でも夜は全く別の空間にいるみたいだった。幅30センチ程度の獣道を足を滑らさぬよう、みんな無言で黙々と歩いていた。その時、シンが俺の肩を後ろからつかみ、誰かいるぞと小さな声で言ってきた。俺たちは瞬間的にその場に伏せ、電灯を消した。耳を澄ますと確かに足音が聞こえる。ザッザッ、二本足で茂みを進む音。その音の方を目を凝らして、その何者かを探した。俺たちから2、30メートルほど離れたところの茂みにその何者かはいた。懐中電灯を片手に、もう一方の手には長い棒のようなものを持ち、その棒で茂みをかき分け山を登っているようだった。俺たちは初め恐怖したが、その何かが人間であること、また相手が一人であることから、それまでの恐怖心はなくなり、俺たちの心は幼い好奇心で満たされていた。俺が、あいつ何者だろう、尾行する？とつぶやくと、二人はもちろんと言わんばかりの笑顔を見せた。わずかに見える何者かの懐中電灯の明かりと草をかき分ける音を頼りに、俺たちは慎重に慎重に後をつけ出した。 その何者かはその後20分ほど山を登り続けて立ち止まった。俺たちはその後方30メートルほどのところにいたので、そいつの性別はもちろん様子などは全くわからない。かすかな人影を捉える程度。そいつは立ち止まってから背中に背負っていた荷物を下ろし、何かごそごそしていた。あいつ一人で何してるんだろう、クワガタでも取りに来たんかな、と俺は言った。もっと近づこうぜ、とシンが言う。俺たちは枯れ葉や枝を踏まぬようすり足で身をかがませながらゆっくりと近づいていった。俺たちはニヤニヤしながら近づいていった。頭の中でその何者かにどんないたずらをしてやろうかと考えていた。その時コンと甲高い音が鳴り響いた。心臓が止まるかと。コン、また鳴った。一瞬何が起きたか分からず、アツシとシンの方を振り返った。するとアツシが指を指し、あいつや、あいつなんかしとる、と。俺はその何者かの様子を見た。コンコンコン、何かを木に打ちつけていた。いや、手元は見えなかったが、それが呪いの儀式というのはすぐに分かった。というのも、この山は昔から藁人形にまつわる話がある。あくまで都市伝説的な噂だとその時までは思っていたが、俺は怖くなり逃げようと言ったが、シンが、あれやっとるの女や、よう見てみ、と小声で言い出し、アツシが、どんな顔か見たいやろ、もっと近くで見たいやろ、と悪乗りしだし、シンとアツシはどんどんと先に進み出した。俺は嫌だったが、へたれ扱いされるのも嫌なんで、しぶしぶ二人の後を追った。その女との距離が縮まるたびに、コンコン以外で聞こえてくる音があった。いや、音というか、女はお経のようなことをつぶやいていた。少し迂回して俺たちはその女の斜め後方8メートルほどの木の陰に身を隠した。その女は肩に少しかかるぐらいの髪の長さで痩せ型、足元に背負ってきたリュックと電灯を置き、写真のようなものに次々と釘を打ち込んでいた。すでに6、7本打ち込まれていた。その時、ワンと俺たちはドキッとして振り返った。そこにはハッピーとタッチが尻尾を振ってハーハー言いながら、何してるのと言わんような顔でいた。次の瞬間、シンがわーっと変な大声を出しながら走り出した。振り返ると、鬼の形相をした女が片手に金槌を持ち、あーみたいな奇声を上げこちらに走ってきていた。俺とアツシもすぐさま立ち上がり、シンの後を追い走った。が、俺の左肩を後ろからわしづかみにされ、すごい力で後ろに引っ張られ、俺は転んだ。仰向けに転がった俺の胸にドスッと衝撃が走り、俺はゲロを吐きかけた。何が起きたか一瞬わからなかったが、転んだ俺の胸に女が足で踏みつけ、俺は下から女を見上げる形になっていた。女は歯を食いしばり、見せつけるように歯ぎしりをしながら、なんとも形容しがたい声を出しながら、俺の胸を踏んでいる足を左右にぐりぐりと動かした。痛みはなかった。もう恐怖で痛みは感じなかった。女は小刻みに震えているのが分かった。おそらく興奮の絶頂なんだろう。俺は女から目が離せなかった。離した瞬間、頭を金槌で殴られると思った。そんな状況でも、いや、そんな状況だったからだろうか、女の顔ははっきりと覚えている。年齢は40ぐらいだろうか。少し痩せた顔立ち、目を向き、少し受け口気味に歯を食いしばり、小刻みに震えながら俺を見下す。俺にとってはその状況が10分、20分、全く覚えてない。 女が俺のことを踏みつけながら背を曲げ、顔を少しずつ近づけてきた。その時タッチが女の背中に乗りかかった。女は一瞬焦り、俺を押さえていた足を踏み外しよろめいた。そこにハッピーも走ってきて女にじゃれついた。おそらく2匹は俺たちが普段遊んでいるから人間に警戒心がないのだろう。俺はその隙に慌てて起きて走り出した。早く早くと離れたところから新と敦がこちらを懐中電灯で照らしていた。俺は明かりに向かい走った。後ろで鈍い音がした。俺には振り返る余裕もなく走り続けた。新と敦と俺が山を抜けた時には0時を回っていた。足音は聞こえなかったが、あの女が追いかけてきそうで、俺たちは新の家まで走って帰った。新の家に着き、俺はなぜか笑いがこみ上げてきた。極度の緊張から解き放たれたからだろうか。しかし敦は泣き出した。俺はもうあの秘密基地二度と行けへんな、あの女が俺らを探してるかもしれんし、と言うと敦は泣きながら、アホ、朝になって明るくなったら行かなあかんやろと言い出した。俺がはぁと思っていると、シンが俺に、お前があの女から逃れられたの、ハッピーとタッチのおかげやぞ。お前があの女に後から殴られそうなとこ、ハッピーが飛びついて代わりに殴られよったんや。すると、アツシも泣きながら、あの女、タッチのことも、タッチも、と号泣しだした。後からシンに聞くと、走り出した俺を後ろから殴ろうとした時、ハッピーが女に飛びつき頭を金槌で殴られた。女はなおも俺を追いかけようとしたが、足元にタッチがじゃれついてきて、タッチの頭を金槌で殴った。そして女は一度俺らの方を見たが追いかけてこず、ひたすら2匹を殴り続けていた。俺たちはひたすら逃げた。シンも朝になれば山に入ろうと言った。もちろん俺も同意した。しかしそこにはさらなる恐怖が待っていた。興奮のため明け方まで眠れず、朝から昼前まで仮眠を取り、俺たちは山に向かった。みなあの中年女に備え、バット、エアーガンを持参した。山の入り口に着いたが、シンがまだあいつがいるかもしれんというので、いつもとは違うルートで山に入った。昼間は山の中も明るく、セミの鳴き声が響き渡り、昨夜の出来事など嘘のような雰囲気だが、中年女に出くわした地点に近づくにつれ緊張が走り、俺たちは無言になり、また足取りも重くなった。少しずつ昨日の出来事が鮮明に思い出す地点に差し掛かった。バットを握る手は緊張で汗まみれだ。例の木が見えた。女が何かを打ちつけていた木。少し近づいて俺たちは言葉を失った。木には小さな子供、4-5歳ぐらいの女の子の写真に無数の釘が打ちつけられていた。いや、驚いたのはそれではない。その木の根元にハッピーの変わり果てた姿が、舌を垂らし体中血まみれで、眉間に一本釘が刺されていた。俺たちは絶句し、近づいて凝視することができなかった。ハエや見たことのない虫がたかっており、生物の死の意味を俺たちは初めて知った。俺はハッピーの変わり果てた姿を見て、今度中年女に会えば次は俺がハッピーのようにと思い、すぐにでも家に帰りたくなった。その時アツシが、タッチの死体がない、タッチは生きてるかもと言い出した。するとシンも、きっとタッチは逃げ延びたんだ、きっと基地にいるはずと言い出した。俺もタッチだけは生きていてほしいと思い、 3人で秘密基地へと走り出した。秘密基地が見える場所まで走ってきたが、シンが急に立ち止まった。俺とアツシは中年女と思い慌てて身を伏せた。黙ってシンの顔を見上げると、シンはなんだあれと基地を指さした。俺とアツシはゆっくり立ち上がり基地を眺めた。何か基地に違和感があった。何か基地の屋根に何かついてる。少しずつ近づいていくと、基地の中に昨夜忘れていたアツシの巾着袋。アツシは菓子をいつもこれに入れて持ち歩いているが、基地の屋根に無数の釘で打ち付けてあるではないか。俺たちは驚愕した。この秘密基地、あの中年女にバレたんだ。シンが恐る恐るバットを握りしめながら基地に近づいた。俺とアツシは少し後方でエアガンを構えた。基地の中に中年女がいるかもしれない。シンはゆっくりとドアに手をかけると同時に素早く扉を引き開けた。あっ！シンは何かに驚き、その場に尻餅をつきながらずるずると俺たちの元に後ずさりをしてきた。俺とアツシは何にシンが怯えているのか分からず、とりあえず銃を構えながら基地の中をゆっくりと覗いた。そこには変わり果てたタッチの死体があった。うわ、俺とアツシもシンと同じような反応を取った。やはりタッチも眉間に五寸釘が打ち込まれていた。俺はその時思った。あの中年女は変態だ、いや父いた。普通こんなことしないだろう。とてつもない人間に関わってしまったと、昨夜この山に来たことを心から後悔した。しばらく三人ともタッチの死体を見て呆然としていたが、シンが小屋の中を指さし、おいあれ。俺とアツシは黙りながら静かにシンが指さす方向を覗き込んだ。基地の中、壁や床板に何か違和感が、何か文字が彫ってある。近づいてよーく見てみた。アツシ受殺、アツシ受殺、アツシ受殺、アツシ受殺、アツシ受殺、アツシ受殺、無数に釘で、アツシ、呪い、殺すと壁や床に彫ってあった。アツシは、え？と目が点というか固まっていた。いや、俺たちも驚いた。なぜ名前がバレているのか。その時シンが、アツシの巾着や、巾着に名前書いてあるやん。俺は目線を屋根に打ちつけられた巾着に持っていった。無数に釘で打ちつけられた巾着には確かに5年3組〇〇アツシと書かれてある。アツシは泣き出した。俺もシンも泣きそうだった。学年と組、名前が中年女にバレてしまったのだ。もう逃げられない。俺やシンのこともすぐにバレてしまう。頭が真っ白になった。俺たちはみんなハッピーやタッチのように眉間に釘を打ち込まれ殺される。シンが言った。警察に言おう、もうダメだよ、逃げられないよ。俺はパニックになり、警察なんかに行ったら秘密基地のこととか昨日の夜嘘ついてここに来たことバレて親に怒られるやろと冷静さを欠いたことを言った。いや、当時は何よりも親に怒られるのが一番怖いと思っていたのもあるが、ただアツシはずっと泣いたまま、何もかける言葉が見つからなかった。アツシは無言で打ちつけられた巾着を引きちぎりポケットにねじ込んだ。俺たちは会話がなくなり、とりあえず山を降りた。アツシは泣いたままだった。俺は今もどこからか中年女に見られている気がしてビクビクしていた。 山を降りるとシンが、もうこの山に来るのはやめよ、しばらく近づかんといたらあの中年女も俺らのことを忘れよるやろと言った。俺はそうやな、でこのことは俺らだけの秘密にしよう、誰かに言ってるのがあいつにバレたら俺ら殺されるかもしれん。シンはうなずいたが、アツシは相変わらず腕で涙を拭いながら泣いていた。その日各自家に帰り、その後その夏休みは3人で会うことはなかった。その2週間後の新学期、登校するとアツシの姿はなかった。シンは来ていたので、シンと2人でもしかしてアツシあの女にと思いながら、学校帰りに2人でアツシの家を訪ねた。家の呼び鈴を押すと明るい声で、はーいとアツシの母親が出てきた。俺がアツシはと聞くと、おばさんはわざわざお見舞いありがとね、あの子部屋にいるから上がってと言われ、俺とシンはアツシの部屋に向かった。アツシ入るぞとアツシの部屋に入ると、アツシはベッドで横になりながら漫画を読んでいた。意外と平気そうなアツシを見て、俺とシンは少し安心した。シン、なんで今日休んだ？俺心配したぞ、風邪け。アツシは無言のまま漫画を閉じうつむいていた。そこにおばさんが菓子とジュースを持ってきて、この子10日ぐらい前からずっとジンマシンが引かないのよと言って、駄菓子の食べ過ぎじゃないのと続けた。笑いながらおばさんは部屋を出て行った。俺とシンは笑って、なんだよ驚かすなよ、ジンマシンかよ、拾い食いでもしたんだろとおどけたが、アツシはうつむいたまま笑わなかった。シンが、おい、アツシどうしたと尋ねると、アツシは無言で T シャツを脱いだ。体中に赤い斑点、確かにジンマシンだった。俺はジンマシンなんて薬塗ってたら治るやんと言うと、アツシがこれあの女の呪いやと言いながら背中を見せてきた。確かに背中も無数にジンマシンがある。シンがなんで呪いやねん、もう忘れろと言うと、アツシは右の脇腹見てみろや、違う、右の脇腹見てみろやと少し声を荒げた。右の脇腹、確かにジンマシンが一番ひどい場所だったが、なぜ呪いに結びつけるかがわからなかった。するとアツシがよく見ろよ、これ顔じゃねえか。よく見て俺とシンは驚いた。確かに直径5センチほどの人、いや女の顔のように皮膚がただれて腫れ上がっている。俺とシンは気にしすぎだろ、確かに顔に見えないこともないけどと言ったが、どう見ても顔やんけ、俺だけやっぱり呪われてるんやと言った。俺とシンはアツシにかける言葉が見つからなかった。というよりアツシの雰囲気に圧倒された。いつもは温厚で優しいアツシが少し病んでいる。青白い顔に覇気のない目、きっと精神的に追い詰められているのだろう。俺とシンは急にアツシの家に居づらくなり帰ることにした。帰り道俺はシンに、あれどう思う、呪いやろかと聞いた。シンはこの世に呪いなんてあらへんと言った。なぜかその言葉に俺が勇気づけられた。それから3日過ぎた。依然アツシは学校には来なかった。俺もシンもアツシに電話がしづらく、アツシの様子はわからなかった。ただクラスの先生が風疹でアツシはしばらく休みと言っていたので少し安心していた。 しかしこの頃から学校で奇妙な噂が流れ始めた。学校の通学路にトレンチコートにサンダル履きのおばさんが学童を一人一人睨むように顔を凝視してくるという噂だ。その噂を聞いた放課後、俺は激しく動揺した。なぜなら俺は唯一間近で顔を見られている。シンに相談した。シンは、大丈夫、夜やったし見えてないって、それにあの日見られたとしても忘れてるってと俺を落ち着かせるためか意外と冷静だった。何よりも嫌だったのが、俺とシンは通学路が全くの正反対。俺とアツシは近所なのだが、アツシが休んでいるため俺は一人で帰らなければいけない。俺はシンに、しばらく一緒に帰ろうよ、俺怖いとシンに頼んだ。シンは少し呆れた顔をしていたが、アツシが来るまでやぞと言ってくれた。その日から帰りは俺の家までシンが付き添ってくれることになった。その日からシンと帰ることになった。その日は学校で噂のトレンチコート女、推定中年女には会わなかった。次の日も、その次の日も会わなかった。しかし学校では相変わらずトレンチコートの女の噂はささやかれていた。シンと一緒に下校することになり、5日目、俺たちは久しぶりにアツシの見舞いに行くことにした。お土産に給食のデザートのオレンジゼリーを持って行った。アツシの家に着きチャイムを押した。いつものようにおばさんが明るく出てきて俺たちを中に入れてくれた。アツシは相変わらず元気がなかった。ジンマシンはだいぶ消えていたが、アツシ本人は横っ腹の顔の部分が日に日に大きくなっていると言っていたが、俺とシンには全くわからなかった。むしろ前回見た時よりはマシになっているように見えた。精神的にアツシはショックを受けているのだろう。俺たちは学校で流れているトレンチコートの女の噂はアツシには言わなかった。帰り間際にアツシのおばさんが俺たちの後を追いかけてきて、アツシクラスでいじめじねもあっているのと不安げな顔で聞いてきた。俺たちは否定したが、本当の理由を言えないことに少し罪悪感を感じた。それから3日後、その日は珍しく内藤と佐々木と俺と真の4人で一緒に下校した。内藤は体がでかく、佐々木はチビ、実写版のジャイアントスネ夫みたいなやつら。もう俺と真の中で中年女のことは風化しつつあった。学校で噂のトレンチコート女も実在したとしても全くの別人と思えてきていた。その日は4人で駅前にガチャガチャをしに行こうという話になり、いつもと違う道を歩いていた。これが間違いだった。楽しく4人で話しながら歩いていると、佐々木が、あれトレンチコート女じゃね？内藤、うわ、ほんまや、キモと言い出した。俺はトレンチコート女を見てみた。心の中で別人で会ってくれと願った。トレンチコート女はスーパーの袋を片手に持ち、まだ残暑の残るアスファルトの道でただ突っ立っていた。うつむいて表情は全くわからない。シンは警戒しているのか、小声で俺たちに目合わせるなよと言ってきた。少しずつ女との距離が縮まっていく。緊張が走った。女は微動だりにせず、ただうつむいていた。女との距離が5メーターほどになった時、女は突然顔を上げ、俺たち4人の顔を見つめてきた。そしてその次に俺たちの胸元に目線を送ってきているのが分かった。 名札を確認している。俺は焦った。平常心を保つのに必死だった。一瞬見た顔であの日の出来事がフラッシュバックし、心臓が口から出そうになった。間違いない、中年女だ。俺はうつむきながら歩きすぎた。俺はいつ襲いかかられるかとビクビクした。どれくらい時が過ぎただろう。いや、ほんの数秒が永遠に感じた。内藤が、あの目見たけ、あれ完全に言ってるぜと笑った。佐々木も、あのクソ熱いのにあの格好プッとバカにしていた。俺とシンは笑えなかった。佐々木が続けていった。やっべ、聞こえたかな、まだ見てやがる。俺はとっさに振り返った。中年女と目があった。まるで蝋人形のような無表情な中年女の顔がニヤッと、すごくいやらしい微笑みに変わった。背筋が凍るとはこのことか。俺は生まれて初めて恐怖によって少し小便が出た。バレたのか、俺の顔を思い出したのか。バレたならなぜ襲ってこないのか。俺の頭はひたすらそのことだけがぐるぐる巡っていた。内藤が、うわ、まだこっち見てるぜ。佐々木、お前の言った悪口聞かれたぜ。俺知らねえとおどけていた。もうガチャガチャどころではない。曲がり角を曲がり、女が見えなくなったところで俺はシンの腕をつかみ、帰ろうと言った。シンは俺の目をしばらく見つめて、あ、今日塾だっけ、帰らない、やばいなと俺に合わせ、俺たちは走った。家とは逆の方向に走り、しばらくして俺はシンに、あいつや、あの目間違いない、俺らを探しに来たんや。シンは意外と冷静に、まじまじと名札見てたもんな、学年とクラス、あっちの巾着でバレてるし。俺はそんな落ち着いたシンに腹が立ち、どうすんだよ、もう逃げきれねえよ、家とかそのうちバレっぞ。シン、やっぱ警察に言おう、このままはあかん、助けてもらおう。俺はしばらく黙っていた。確かに他に助かる手はないかもしれないと思った。でも警察になんて言うと俺が問うと、シンは、山だよ、あの山に打ち付けられた写真とか、ハッピータッチの死体、あれを写真に撮って、あの女が変質者っていう証拠を見せれば、警察があの女を捕まえてくれるはずや。俺は納得したが、もうあの山に行くのは嫌だったが仕方なかった。早速明日の放課後、裏山に二人で行くことになった。明日の放課後裏山に行く。その話がまとまり、俺たちは家に帰ろうとしたが、中年女がどこに潜伏しているかわからないため、俺たちは恐ろしく遠回りした。通常なら20分で帰れるところを2時間かけて帰った。家に着いて俺はすぐにシンに電話した。家とかバレてないかな、今夜来たらどうしよう、などなど。俺は自分で自分がこれほどチキンとは思わなかった。名前がバレ、小屋にアツシ、呪い、殺すと掘られたアツシが精神的に病んでいるのが理解できた。シンは、大丈夫、そんなすぐにバレないよと俺に言ってくれた。この時俺は思った。普段対等に話しているつもりだったが、シンはまるで俺の兄のような存在だと。もちろんその日の夜は眠れなかった。わずかな物音に怯え、目を閉じればあのニヤーっと笑う中年女の顔がまぶたの裏に焼き付いていた。朝が来て学校に行き、授業を受け、放課後午後3時半、俺とシンは裏山の入り口まで来た。 俺は山に入るのを躊躇した。中年女、変わり果てたハッピーとタッチ、無数の栗。頭の中をぐるぐると鮮やかにあの夜の出来事がよみがえってくる。俺はシンの様子をうかがった。シンは黙って山を見つめていた。シンも怖いのだろう。やっぱ入るの怖いなと言ってくれと俺は内心願っていた。シンはズボンのポケットからインスタントカメラを取り出し、右手に握ると、俺の期待を裏切り、よしと小さくつぶやき、山へ入るとすぐさま走り出した。俺はその後ろ姿に引っ張られるように走り出した。シンは振り返らず走り続ける。俺は必死にシンを追った。一人になるのが怖かったから必死で追った。今思えばシンも怖かったのだろう。怖いからこそ周りを見ずに走ったのだろう。あの場所が徐々に近づいてくる。思い出したくもないのに、あの夜の出来事を鮮明に思い出し、心に恐怖が広がりだした。恐怖で足がすくみ出したとき、あの場所に着いた。そう、中年女が釘を打っていた場所。中年女がハッピー・タッチを殺した場所。中年女に引きずり倒された場所。中年女と出会ってしまった場所。俺は急に誰かに見られているような気がして周りを見渡した。いや、誰かにではない、中年女に見られているような気がした。山特有の静寂と自分自身の心に広がった恐怖がシンクロし、足が震え出す。立ち止まる俺を気にかける様子はなく、シンはあの木に近づき出した。何かに気づき、シンはしゃがみ込んだ。ハッピー。その言葉に俺は足の震えを忘れ、シンの元に歩み寄った。ハッピーはすでに土の一部になりつつあった。頭蓋骨をあらわにし、その中心に少し錆びた釘が刺さったままだった。俺は釘を抜いてやろうとすると、シンが待ってと言い、写真を一枚撮った。シンの冷静さに少し驚いたが、何も言わず俺は再び釘を抜こうとした。頭蓋骨に突き刺さった釘をつまんだ瞬間、頭蓋骨の中から見たことのない多数の虫がザザッと一斉に出てきた。うわっ。俺は慌てて手を引っ込め立ち上がった。うじゃうじゃと湧いてくる小さな虫が怖く、ハッピーの死体に近づくことができなくなった。それどころか吐き気が襲ってきてえずいた。シンは何も言わずに背中をさすってくれた。俺はあの夜ハッピーを見殺しにし、またハッピーを見殺しにした。俺は最高に弱く最低な人間だ。シンはカメラを再び構え、あの木を撮ろうとしていた。ん？おい、ちょっと来てや。何かを発見し、俺を呼ぶシン。俺は恐る恐るシンの元に歩み寄った。シンが、これこの前なかったよなと何かを指さす。その先に視線をやると、無数に釘の刺さった写真が。ん？確かに前もあったはずじゃ。いや、写真が違う。厳密に言うと、この前見た 4,5 歳ぐらいの女の子の写真はその横にある。つまり写真が増えている。写真の状態からして、ここ 2,3 日ぐらいに打ち込まれているであろう。この前に見た写真はすでに女の子かどうかもわからないぐらいに、雨風で表面がボロボロになっている。新しい写真も 4,5 歳ぐらいの女の子のようだ。この時シンには言わなかったが、俺は一瞬、新しい写真が俺だったらどうしようとドキドキしていた。 シンはカメラにその打ち込まれた写真を撮った。そしてあとは秘密基地の掘り込みを取ろうと言い、また走り出した。俺は近くに中年女がいるような錯覚がし、一人になるのが怖く、慌ててシンを追った。秘密基地に近づいてきて、俺は違和感を感じ、シェンと呼び止めた。違和感。いつもなら秘密基地の屋根が見える位置にいるはずなのだが、屋根が見えない。シンもすぐに気づいたようだ。この時脳裏に中年女がよぎった。胸騒ぎがする。鼓動が激しくなる。シンが裏道から行こうと言った。俺は無言でうなずいた。裏道とは獣道を通って秘密基地に行く従来のルートとは別に、茂みの中をくぐりながら秘密基地の裏側に到達するルートのことである。この道は万が一秘密基地に敵が襲ってきた時のために作っておいた道。もちろん遊びで作っていたのだが、まさかこんな形で役に立つとは。この道なら万が一基地に中年女がいても見つかる可能性は極めて低い。俺とシンは四つん這いになり、茂みの中のトンネルを少しずつ進んだ。そして秘密基地の裏側約5メートルほどの位置に差し掛かったとき、基地の異変の理由が分かった。バラバラに壊されている。俺たちが作り上げた秘密基地はただの材木になっていた。しばらく様子を伺ったが、中年女の気配もないので、俺たちは茂みから抜け出し、秘密基地跡地に到達した。俺たちはバラバラに崩壊された秘密基地を見、少し泣きそうになった。秘密基地、いわば俺たち3人と2匹のもう一つの家。バラバラになった材木の片隅に大きな石が落ちていた。おそらく誰かがこれをぶつけて壊したのだろう。誰かが、いや多分中年女が。シンが無言で写真を取り出した。その数枚の材木をめくり、アツシ、呪い、殺すと彫られた板を表にし写真を撮った。その時わずかな板の隙間からハエが飛び出し、その隙間からタッチの遺体が見えた。ハッピーとタッチ。秘密基地よりもかけがえのない2匹を俺たちは失ったことを痛感した。シンは立ち上がり、よし、このカメラを早く現像して警察に持っていこうと言った。俺たちは山を駆け下りた。山を下り、俺たちは駅前の交番へ急いだ。このカメラに収められた写真を見せれば中年女は捕まる、俺らは助かる。その一心だけで走った。途中でカメラ屋により現像を依頼。出来上がりは30分後と言われたので、俺たちは店内で待たせてもらった。その間シンとの会話はほとんどなかった。ただただ写真の出来上がりが待ち遠しかった。そして30分が過ぎた。お待たせしました。バイトらしき女店員に声をかけられた。俺とシンは待ってましたとばかりにレジに向かった。女店員は少し不可解な顔をしながら、現像できましたので中の確認をよろしくお願いしますと言いながら写真の入った封筒を差し出した。あ、まあ現像後の写真が犬の死骸や釘に刺された少女の写真のみだから、不可解な顔をするのも当然だが、シンはその場で封筒から写真を取り出し、すべての写真を確認し、大丈夫です、ありがとうございましたと言い、代金を支払った。店を出てすぐさま交番へ向かった。これで全てが終わる。駅前の交番へ二人して飛び込んだ。ん？どうしたの？ 中にいた若い警官が笑顔で俺たちを迎えてくれた。俺たちはその警官のもとに歩み寄り、助けてくださいと言った。俺とシンはあの夜の出来事を話した。裏付ける写真も一枚一枚見せながら話した。そして今も中年女に狙われていることを一通り話し終えると、その警官は穏やかな表情で、お父さんやお母さんに言ったの？俺たちは親には伝えてないと言うと、じゃあ家の電話番号教えてくれるかなと警官は言い出した。シンが、なんで親が関係あるの？狙われているのは俺たちだよと切れ気味に言い放った。ちなみにシンの両親は医者と看護婦、高校生の兄貴は某有名私立高校生。俺たち3人の中で一番裕福な家庭だが一番厳しい家庭でもある。あの夜親に嘘をついて秘密基地に行き、このようなことに巻き込まれたなどバレれば、俺やアツシもだが、シンが一番シャレにならないのである。助けてよ、警察官でしょとシンが詰め寄る。警官は少し苦笑いして、君たち小学生だよね、やっぱりこういうことはきちんと親に言わなきゃダメだよとしばらくいたちごっこが続いた。挙句に警官は、じゃあ君たちの担任の先生はなんて名前など俺たちにとっては脅しに取れる言葉を投げかけてきた。まあ警官にとっては俺たちの保護者および責任者から話を聞かないとって感じだったのだろうが、俺たちにとってこういう時の親先生は怒られる対象にしか考えられなかった。そうこうしているうちに俺たちの心の中に目の前にいる警官に対して不信感が芽生えてきた。このままここにいれば無理やり住所を言わされ親にチクられると。この警官は俺たちの話を信じてくれてないのではと俺は思い始めた。俺やシンが必死に助けを求めているのに親先生ばかり言ってくる。俺たちは中年女の存在を裏付ける証拠写真まで持参しているのに。俺はもう一度警官に写真を見せつけ、犬をこんな殺し方するやつなんだよと言った。すると警官はしばらく黙り込み、写真を手に取り意外な一言を言った。これって犬なの？はっと俺とシンは驚いた。この人は何を言ってるんだろうと。続けて警官は、いや君たちを信じていないわけじゃないよ、じゃあもう少し詳しく教えて。ここが頭？警官は冗談を言っているわけではなく本当にわからないようだ。俺はハッピーの写真を取り上げ、だからと説明しかけて言葉が詰まった。確かにこの写真を客観的に見ると犬の死骸には見えないかもと思った。薄茶色に変色した骨にところどころわずかに残っている毛。俺とシンはハッピーが死体になった翌日にも見ているので、腐食が進んでいても元の形、倒れていた角度、姿を知っているが、知らない奴が見るとただの汚れた石に汚い雑巾のようなものが絡んでいるようにしか見えないかもしれない。俺は冷静に他の写真も見てみた。板に刻まれた厚し呪い殺す少女の写真に無数の釘、確かに中年女の存在に直接結びつけるのは難しいのか。ひょっとして警官は小学生のいたずらと思っていて、先ほどから親担任などと言っているのか。俺はこのままここにいては危険だと感じ出した。絶対親を呼び出すつもりだ。俺はシンに小さな声で耳打ちした。シンは無言でうなずき、顎をクイッと動かし外に出る合図を送ってきた。すると次の瞬間にはシンは勢いよく振り向き走り出した。俺もすぐさま後を追い交番から抜け出した。後ろからおいと警官が呼び止める声がしたが、俺たちは振り向かずに走り続けた。 警官が追いかけてくる気配はなかった。警官はおそらくいたずらしに来た小学生が嘘を見破られそうになり逃げ出したとでも思っているのだろう。俺とシンは警官が追ってきていないことを十分に確認し、道端に座り込み緊急ミーティングを開催した。これからどうする？どうしよう。俺たちは途方に暮れていた。最後の切り札の警察にも信じてもらえず、中年女から身を守る術を失った。これで全てが解決すると俺たちは思い込んでいただけにショックはでかかった。このままだったら中年女に住所がバレて、俺は怖かった。するとシンがしばらくあの女には出くわさないように注意してと言いかけたが、俺はすぐにもう無理だよ、アツシの学年とクラスがバレてる時点ですぐに俺らもバレるに決まってると少し声を荒げた。でもあの女、俺たちに何かする気あるのかな？シンが言い出した。だってこの前俺ら学校帰りにあの女に出会ったじゃん。もし何かするつもりならあの時でもよかったわけじゃん。シンが続けて、それに山、もし俺らのことを許してないなら山に何らかの呪い堀とかあってもいいはずじゃん。確かに山に行った時、確かに新しい俺たちに対する呪い的なものはなかった。秘密基地は壊されていたが、新しい女の子の釘刺し写真はあったが、俺たち、ましてフルネームがバレているアツシの呪い彫りはなかった。俺は内心そうなのかなと反論したかったがしなかった。それはシンの言う通り、実は俺たちが思っているほど中年女は俺たちのことを恨んでいない、忘れかけていると思いたかった。シンはもう一度、俺らを本気で恨んでいるなら 何らかのアクションを起こすはずだろうと、まるで俺を安心さすかのように言った。そして学校の近くをうろついているのも俺らを探してるんじゃなく、写真の女の子を探してる可能性もあるだろうと言葉を続けた。そうか。俺はその真の言葉を聞いて少し気持ちが楽になった感じがした。というか真の言った言葉を自分自身に言い聞かせ、自分自身を無理やり納得させようとした。それは現実逃避に近いかもしれない。真自身もそうだったのかもしれない。もう中年女から逃げる術が見つからず言ったのかもしれない。しかし俺たちはそうだよな、そのうち俺らのことなんて忘れやる、もう忘れとるって。なんだよ畜生、ビビって損した、ほんまあの女泣かしたのかとお互い強がってみせた。ある意味やけくそに近いかもしれない。しばらくその場で神と中年女の悪口など談笑していた。あたりは薄暗くなり始め、俺たちは帰宅することにした。神と別れる道に差し掛かって、明日の帰り淳の様子見に行こっか、おおそやなとお互い明るく振る舞って手を振り別れた。俺の心は少し晴れやかになっていた。そうだよな、シンの言う通り中年女はもう俺たちのことなんて忘れてるよなと、まるで自己暗示のように繰り返し言い聞かせた。足取りも軽く石を蹴りながら家に向かった。空を見上げると雲もなく、無数の星がキラキラ輝き、とても清々しい夜空だった。今まで中年女のことでうじうじ悩んでいたのが馬鹿らしく思えた。自宅に近づき、その日は見たいアニメがあるのに気づき、俺は小走りで家に向かった。タッタッタッタッ、夜の町内に俺の足音が響く。タッタッタッタッ、静かな夜だった。タッタッタッタッ、 俺の足音以外に違う足音が聞こえる。後ろを振り向いた。暗くて見えないが誰もいない。気のせいか。なんだかんだ言って俺は小心者だなと思いながら再び走った。タッタッタッタッタッタッタッタッ。ん？誰かいる。俺はもう一度立ち止まり、目を凝らして後ろを眺めた。やっぱり誰もいない。確かに俺の足音に混じって後ろから誰かが走ってくる足音が聞こえたのだが、俺もアツシのように自分でも気づかないうちに精神的に中年女に追い詰められているのか、追い詰められているのか、ビビりすぎているのか。しばらく立ち止まり、ずっと後ろを眺めた。どっくんどっくん鼓動を打っていた心臓が一瞬止まりかけた。15メートルほど後方、民家の玄関先に止めてある原付バイクの陰に誰かがしゃがんでいる。いや、隠れている。月明かりではっきり目視できないが、一つだけはっきり見えたものがある。コートを着ている。しばらく俺は固まった。隠れているやつは俺に見つかっていないと思っているようだが、シルエットがはっきり見える。俺は一瞬混乱した。中年女だ、中年女だ、中年女だ、中年女、中年女。腰が抜けそうになったが、本能だろうか、次の瞬間、逃げなきゃ逃げなきゃ逃げなきゃ逃げなきゃと、もう一人の俺が俺に命令する。俺は思いっきり走った。運動会の時より必死に走った。もう風を切る音以外聞こえないほど無呼吸で走った。無我夢中で家に向かって走った。家まであと10メートル。よし、逃げ切れる。一瞬頭にあることがよぎった。このまま家に逃げ込めば間違いなく家がバレる。俺はとっさに自宅前を通過し、そのまま住宅街の細い路地を走り続けた。あてもなく、ただ俺の後方をついてきているであろう中年女を巻くために。5分ほどでたらめな道を走り続けた。さすがに息が切れてきて歩き出し、後ろを振り向いた。もう中年女らしき人影も足音も聞こえてこない。俺は周囲を警戒しつつ自宅方面へ歩き始めた。再び自宅の10メートルほど手前に差し掛かり、俺はもう一度周囲を警戒し玄関にダッシュした。両親が共働きで鍵っ子だった俺は素早く玄関の鍵を開け、中に入り素早く施錠した。安堵感で自然とため息が出た。とりあえず真に報告しなければと思い、部屋に上がろうと靴を脱ごうとしたとき、玄関先で物音がした。俺は靴を脱ぐ体勢のまま固まり、玄関の扉を凝視した。俺の家の玄関は曇りガラスにアルミサッシがしてある引き戸タイプなのだが、曇りガラスの向こう側に玄関先に誰かが立っている影が映っていた。玄関の扉を挟んで1メートルほどの距離に中年女がいる。俺は息を止め、動きを止め、気配を消した。いや、むしろ身動きできなかった。まるで金縛り状態。蛇に睨まれたカエルとはこのような状態のことを言うのだろう。曇りガラス越しに見える中年女の影をただ見つめるしかできなかった。しばらく中年女はじっと玄関越しに立っていた。微動すらせず。ここに俺がいることが分かっているのだろうか。その時 ガラス越しに中年女の左腕がゆっくりと動き出した。そしてゆっくりと扉の取っ手部分に伸びていき、きちっと扉が縮んだ。俺の鼓動は生まれて初めてと言っていいほどスピードを上げた。中年女は扉が施錠されていることを確認すると、ゆっくりと左腕を戻し、再びその場にとどまっていた。俺は依然硬直状態。すると中年女は玄関の扉にさらに近づき、その場にしゃがみ込んだ。そしてガラスに左耳をぴったりとつけた。室内の様子をうかがっている。鮮明に目の前の曇りガラスに中年女の耳が映った。もう俺は緊張のあまり吐きそうだった。鼓動はピークに達し、心臓が破裂しそうになった。中年女に鼓動音がバレると思うほどだった。中年女は 2,3 分間扉に耳をあてがうと再び立ち上がり、こちら側を向いたままゆっくりと一歩ずつ後ろに下がっていった。少しずつガラスに映る中年女の影が薄れ、やがて消えた。行ったのか。俺は全く安堵できなかった。なぜなら中年女は去ったのか、俺がここ玄関にいることを知っていたのか、まだ家の周りをうろついているのか。もし中年女に俺がこの家に入る姿を見られていて、俺の存在を確信した上でさっきの行動をとっていたのだとしたら、間違いなく中年女は家の周囲にいるだろう。俺はゆっくりと細心の注意を払いながら靴を脱ぎ、居間に移動した。一切部屋の明かりはつけない。明かりを灯せば俺の存在を知らせることになりかねない。俺は居間に入るとまっすぐに電話の受話器を持ち、手探りで安置している真の家に電話をかけた。3コールで真本人が出た。
真か、やばい、来た、中年女が来た、バレた、バレたんだ。
俺は小声で焦りながら真に伝えた。
え、どうした、何があったと真。
家に中年女が来た、早く何とかして。
俺は真にすがった。
真、落ち着け、家に誰もいないのか。
俺、
いない、早く助けて。
真、とりあえず戸締まり確認しろ、中年女は今どこにいる。
俺、
わからない、でも家の前までさっきいたんだ。
真、
パニクるな、とりあえず戸締まり確認だ、いいな。
俺、
わかった、戸締まり見てくるから早く来てくれ。
俺は電話を切ると戸締まりを確認しに、まずは便所に向かった。もちろん家の電気は一切つけず、五感を研ぎ澄まし、暗い屋内家の中を壁伝いに便所に向かった。まずは便所の窓をそっと音を立てず閉めた。次は隣の風呂、風呂の窓もゆっくり閉め鍵をかけた。そして風呂を出て縁側の窓を確認に向かった。廊下を壁伝いに歩き、縁側のある和室に入った。縁側の窓を見て違和感を覚えた。いや、いつもと変わらず窓は閉まってレースのカーテンをしてあるのだが、左端、人影が映っている。誰かが窓の外から窓に顔をつけ、双眼鏡を覗くように両手を目の周辺につけ、室内を覗いている。家の中は電気をつけていないため外の方が明るく、こちらからはその姿が丸見えだった。窓に中年女がヤモリのごとく張り付いている。俺は腰が抜けそうになった。 これは動物の本能なのだろうか。肉食獣を見つけた草食動物のように俺はとっさにしゃがみ込んだ。全身が無意識に震えていた。中年女からこちらは見えているのか。中年女はしばらく室内を覗き、そのままの体勢でゆっくりと窓の中心まで移動してきた。そしてキュルキュルキュルと嫌な音が窓からしてきた。中年女の右手が窓をこすっている。左手は依然目元にあり、室内を覗きながらキュルキュルキュル、嫌な音は続く。俺の恐怖心はピークに達した。何かわからないが、中年女の気候に恐怖し、その恐怖のあまり声を出すことすらできなかった。すると中年女はとっさに後ろを振り返り、すごい勢いで走り去っていった。俺は何が起きたかわからず、身動きもできずにただ窓を見ていた。すると窓の向こうの道路に赤い光がチカチカしているのが見えた。警察が来たんだ。俺は状況が飲み込めた。偶然通りかかったパトカーに気づき、中年女は逃げていったんだと。しばらく俺はしゃがみ込んだまま震えていた。プルルルルッと、その時電話が突然鳴った。もう心臓が止まりかけた。ディスプレイを見ると、シンの自宅からの電話だった。俺は慌てて電話に出た。シン、どう？
俺、
なんか部屋覗いとったけど、どっか行った？
シン、
そっか、親帰ってきたんか？
俺、
いや、たまたまパトカー通って、それにビビって中年女逃げたんや思う。
シン、
そうなんや、よかった。俺、お前ん家の近くに不審者がいるって通報しといてん。でもあいつに家バレたんやったら、そろそろ親にも相談しなあかんかもな。俺も今日親に言うから、お前も言えよ、もうやばいよ。
うん。
そして電話を切った。その30分後、母親がパートから帰ってきた。俺は部屋の電気を消したまま玄関に走り、母の顔を見た瞬間、安堵感からか泣き出した。母親はキョトンとしていたが、俺はしばらく泣き続けた後、ごめんなさいと冒頭に謝罪をし、あの夜の出来事からさっきの出来事まで説明した。説明の途中、父親も帰宅し、父には母が説明した。その後、父が無言で和室の窓ガラスを見に行った。窓ガラスは鋭利な何かですごい傷がつけられていた。鋭利な何かが五寸釘だと直感で分かった。両親は俺を叱らず、母親は俺を抱きしめてくれ、父は警察に電話をかけていた。10分ほどしてから警察が来た。警察には父が事情を説明していた。俺はしばらくの間母親と居間にいたが、少ししてから警官が居間に来て、あの夜のことを聞いてきた。ハッピーとタッチのこと、木に釘で刺された少女の写真のこと、アツシの名前が秘密基地に彫られていたこと、その後放課後に出会ったことなど、中年女に関わるすべてのことを話した。そしてさっきの出来事も。鑑識らしき人も来ていて、俺が話している間に窓の指紋を採取していた。俺が話した内容で警官が最も詳しく聞いてきたことが、少女の写真のことだった。その少女の容姿や面識の有無などを聞かれたが、それについてはよくわからないと答えるしかなかった。そして裏山の地図を書かされ、翌日警察が調べに行くということになり、自宅周辺の夜間パトロール強化を約束して警察官は帰っていった。結局指紋は出なかった。しばらくして、シン、アツシの親から電話がかかってきた。親同士で何やら話していたが、中年女に関する話というより、学校にどのように説明するかを話していたようだ。
その夜、俺は何年かぶりに両親と共に寝た。恥ずかしさなどみじんもなく、純粋に中年女が怖く、なかなか寝つけなかった。次の日の朝、母親に起こされた時にはすでに午前8時を回っていた。遅刻すると慌てると母が今日は家で寝てなさいという。どうやらすでに学校に事情を話したらしい。父はすでに出社していたが、母はパートを休んでいた。おそらく深夜敦も今日は学校を休んでいるだろうと思ったが、あえて電話はしなかった。シンはおそらく厳格な両親に怒られて、アツシの両親は不登校になったアツシの真実を知り、ショックを受けているだろうと思うと電話するのが怖かったから。俺は自室にこもり、中年女が早く警察に捕まることだけを願っていた。一時も早く追い詰められる恐怖から解放されたかった。母親はなぜか中年女のことを口にしてこなかった。俺への気配りと思い、俺も何も言わなかった。昼飯を食べ、再び実にこもっていると、ブツッと家の外壁に鈍い音がした。俺はとっさに死んだと思った。あいつは俺を呼び出すとき、玄関の呼び鈴を鳴らさず、窓に小石を投げてくることがしばしばあったからだ。俺は窓から外を眺めた。家の前の路地にある電柱にシンがいるはずと思ったが、シンの姿はなかった。どこかに隠れているのかと思い、見える範囲で探したがどこにもいない。その時、俺の部屋の下にある庭先からキャッと母親の声がした。びっくりして窓を開け、身を乗り出し下を見た。そこには母親が地面を見つめながら口元に手をあてがい、何かを見て驚いていた。俺は何が起こっているのか分からず、どうしたのと聞いた。母は俺の声にギクッと反応し、こちらを見上げ、驚いた表情で無言のまま家の外壁を指さした。俺はよからぬ感じを察したが、母の指さす方向を見た。そこには何やらドロッとした紫色した液体とゼリー状のものがついていた。先ほどのドスの音の正体だろう。視線を母の足元に落とし、その何かを探した。そこには内臓が飛び出た大きなウシガエルの死体が落ちていた。母はしばらく呆然と立ち尽くしていた。俺はすぐに中年女が頭に浮かんだ。すぐに目で中年女の姿を探したが、どこにも姿は見えなかった。母はふと思い出したように居間に駆け込み、警察に電話をした。母は青い顔をしていた。おそらくこの時初めて中年女の異常性を知ったのだろう。そうだ、あの女は異常なんだ。きっと今もカエルを投げ込んできた後、俺や母の驚く姿を見てにやついているはず。きっと近くから俺を見ているはず。鳥肌が立った。警察早く来てくれと心の中で叫んだ。もうこの家は家ではない。中年女からすれば鳥かごのように俺たちの動きが丸見えなんだ。常に見られているんだと感じ出した。しばらくしてパトカーがやってきた。昨日とは違う警官二人だった。警官一人は外壁が投げ込んできたであろう道路を何やら調べ、もう一人は俺と母に何か見なかったか、その時の状況はなどなど漠然としたことを何度も聞いてきた。最後に警官が不安を煽るようなことを言ってきた。確か昨日も嫌がらせを受けているんですよね。おそらく犯人はすぐにでも同じようなことをしてくる可能性が高いですと。俺はたまらず、
あの呪いの女なんです。コートを着てる40歳ぐらいの女なんです。早く捕まえてくださいと半泣きになって懇願した。すると警察官は、
さっきね、山を見てきたんだよ。犬の死体も板に掘られたお友達の名前も、あと女の子の写真もあったよ。今からそれを調べて必ず犯人捕まえるからと言い、俺の肩をポンと叩くと母の元へ行き、何やら話していた。主人に連絡をみたいなことを言われていたようだ。壁についたカエルのシミおよびその死体の写真を撮り、1時間ほどで警官たちは帰っていった。しばらくして父親が帰宅した。まだ5時前だった。昨日の今日だから心配になったのだろう。夕食の準備をしている母も、夕刊を読んでいる父も無言だったが、どことなくそわそわしているのが分かった。もちろん俺自身も次にいつ中年女が来るのか不安で仕方なかった。その日の晩飯は家族皆が無口で、ただテレビの音だけが部屋に響いていた。そして夜11時過ぎ、皆で床に着いた。用心のため1階の居間は電気をつけっぱなしにしておくことになった。その夜も家族揃って同じ部屋で寝た。もちろんなかなか寝つけなかった。どれぐらい時間が過ぎただろう。突然玄関先で、オラーとドスの聞いた男の声とともに、あーあーと聞き覚えのある奇声、中年女の叫び声が聞こえた。俺たち家族は皆飛び起き、父が慌てて玄関先に向かった。俺は母にぎゅっと抱きしめられ、二人して寝室にいた。カチャカチャ、ガラガラガラガラ、父が玄関の鍵を開け、戸を開ける音がした。戸を開ける音とともに再び、あー、きしょー、あー、あーと再び中年女の叫び声が聞こえてきた。おとなしくしろ、おら暴れるなと男の声もした。この時俺は、警官だ、警官に捕まったんだと事態を把握した。中年女は奇声を上げ続けていた。俺はガクガク震え、母の腕の中から抜けられなかったが、父親が戻ってきて、犯人が捕まったんだ。お前が山で見た人かどうかを確認したいそうだが、大丈夫かと尋ねてきた。もちろん大丈夫ではなかったが、これで本当に全てが終わる、終わらせることができると自分に言い聞かせ、うんと返事をし、階段をゆっくりと降り、玄関先に向かった。玄関先から、お前チキショー、お前まで私を苦しめるのかとすごい叫び声が聞こえ、足がすくんだが、父が俺の肩を抱き、二人の警官に取り押さえられた中年女の前に俺は立った。俺は最初恐怖のあまり自分の足元しか見れなかったが、父に肩を軽く叩かれ、ゆっくりと視線を中年女に送った。両肩を二人の警官に固められ、地面に顎をすりつけながら中年女は俺を睨んでいた。相当暴れたらしく、髪は乱れ、目は血走り、野犬のようによだれを垂れていた。
お前お前どこまで私を苦しめると
、わけのわからないことを中年女は叫び、ジタバタしていた。それを取り押さえていた警官が、間違いない、山にいたのはこいつだねと聞いてきた。俺は中年女の迫力に押され、声を出すことができず無言でうなずいた。警官はすぐに手錠をはめ、
貴様狼未遂現行犯だと言った。
手錠をはめられた後もずっと知性を発し暴れていたが、警官が二人がかりでパトカーに連行した。そして一人だけ警官がこちらに戻ってきて、事情を説明しますと話し出した。警官、自宅前をパトロールしていると玄関に人影が見えまして、あの女なんですけど、しゃがみ込んでライターで火をつけていたんですよ。玄関先に古新聞を置いてますよね。母、
いえ置いてないですけど。
警官、 じゃあこれもあの女が用意したんですかね、と指さした。そこには新聞紙の束があった。確かにうちが取っている新聞社のものではなかった。警官がんと何かに気づき、新聞紙の束の中から何かを取り出した。木の板。それには〇〇消失祈願と俺のフルネームが彫られていた。俺は全身に鳥肌が立った。やはり俺の名前を調べ上げていたんだ。もし警察がパトロールしていなかったらと少し気が遠くなった。母は泣き出し、俺を抱きしめて頭を撫で回してきた。警官はしばらく黙っていたが、実はあの女少し精神的に病んでまして、丸々町に住んでるんですけど、結構苦情、まあ同情の声というのもあるんですかね、と中年女のことを語り出した。あの女1年前に交通事故で主人と旦那を亡くしてまして、それ以来情緒不安定と精神分裂症というか、まあ近所との揉め事なども出てきましてね。山で発見された少女の写真であの女の特定はできていたんですよ。2年前の交通事故、あの少女が道路に飛び出したのを、ハンドルを切って壁に衝突して主人と息子が亡くなったんですよ。飛び出した少女は無傷で助かったんですが、以来あの少女の家にも散々嫌がらせをしているんですよ。ただ事故が事故なだけに、少女の家からは被害届は出ていないんですが、あの少女を相当恨んでいるんでしょうね。俺はその話を聞き、同情などは一切できなかった。むしろ中年女の執念深さがひしひしと伝わってきた。何よりも警官も認める情緒不安定、精神分裂症、これではすぐに釈放になるのではないか。その後また中年女の存在に怯え生きていかなければならないのか。警官の話を聞き、安堵感よりも絶望感が心に広がった。それから5年、俺、新、淳はそれぞれ違う高校に進んでいた。俺たちはすっかり会うこともなくなり、それぞれ別の人生を歩んでいた。もちろん中年女事件は忘れることができずにいたが、恐怖心はかなり薄れていた。そんな高一の冬休み、懐かしいやつ、アツシから電話がかかってきた。おお、久しぶり。そんな挨拶もほどほどに、アツシは、実は単車で事故ってさ、足と腰骨折って入院してたんだよ。俺、え、だっせえな、どこの病院よ、寂しいから見舞いに来いってか。アツシ、まあそれもあるんだけどさ、お前中年女のことって覚えてる？事件のことじゃなくてさ、顔を覚えてる？俺、なんだよ急に。アツシ、毎晩面会時間終わってから変なババアが俺のことを覗きに来るんだよ、ニヤつきながら。アツシの発した言葉を聞いた途端に中年女の顔を鮮明に思い出した。初めて出会ったあの夜の歯を食いしばった顔、下校時に出会ったいやらしいニヤついた顔、自宅玄関で見た狂ったような叫び顔、あれから忘れる努力をしていたが、決して忘れることのできないトラウマだった。俺はアツシに、何言ってんだよ、もう忘れろ、本当おめえって気が小さいな、と答えた。自分自身にも言い聞かせるように。アツシは、そうだよな、いやこういうとこって妙に気が小さくなるんだよ。俺は そういうとこ変わってねえなと余裕を見せた。俺自身もあの日のまま成長していないが。そして入院している病院を聞き、近いうちエロ本持って見舞いに行くよと言い電話を切った。電話を切った瞬間、なぜか胸騒ぎがした。中年女。アツシの言葉が妙に気にかかりだした。電話を切った後しばらく考えた。まさか今さら中年女が現れるはずがない。それにあいつは捕まったはず、いや釈放されたのか。というか今思えば俺たち3人は中年女に何をしたわけでもない。ただ中年女の呪いの儀式を見てしまっただけなのに、こちらの払った代償はあまりにも大きい。偶然夜の山で出会い、いきなり襲われた。俺たちは何一つ中年女から奪っていない。それどころか傷つけてもいない。中年女は俺たちからハッピーとタッチを奪い、秘密基地を壊し、何より俺たち3人に恐怖を植え付けた。中年女がいくら執念深いと言っても、さすがにもう俺たちに関わってくるとは思えない。まあ、こんなことを思うのもなんだが、恨むなら写真の少女にベクトルが向くはず。俺は強引に俺自身を納得させた。2日後、俺はバイトを休み、本屋でエロ本を3冊買ってから淳の入院している病院に向かった。久しぶりに淳に会うというドキドキ感と、淳が電話で言っていたことに対するドキドキ感で複雑な心境だった。病院に着いたのは昼過ぎだった。淳の病室は3階。俺は淳のネームプレートを探し出した。303号室6人部屋に淳の名前があった。一番奥、窓側の向かって左手に淳の姿が見えた。よう、淳、久しぶり。おお、マジ久しぶりやな。思ったより全然元気な淳を見て少し安心した。約束のエロ本を渡すと、淳は新しい玩具を与えられた子供のごとく喜んだ。そして、たわいもない話をいろいろした。淳といると、小学生の頃に戻ったようでとても楽しかった。無邪気に笑えた。あっという間に時間は経ち、面会終了時間が近づいてきた。俺が、じゃあもうそろそろか、実はさ、電話でも言ったんだけど、と淳が真顔で何かを言いかけた。何かを、いや、中年女のことだろと俺は言った。すると淳は、気のせいだと思うんだけど、いつもこの時間に来るおばさんがいてさ、なんかこう引っかかるっつうか。俺は、だから気のせいだってビクビクすんなよと強気な発言をした。すると淳は少しカチンときたのか、だから勘違いかもしんねえつってんじゃん、ビビりで悪かったな。空気が重くなった。俺は空気を読み、アツシに謝ろうとした。その時、ガラガラガラガラ、廊下に台車のタイヤ音が響いた。アツシが、来たとつぶやく。俺は視線を部屋の入り口に向けた。ガラガラガラガラ、台車は扉の前に止まったようだ。そして扉が開いた。そこには上下紺色の作業着を着たおばさんがいた。俺は、なんだ脅かすなよ、ゴミ回収のおばさんじゃねえかと少し胸をなで下ろした。そのおばさんは患者個人個人のゴミ箱のゴミを回収しだし、最後にアツシのベッドに近づいてきた。アツシが小声で、見てくれよ。俺はそのおばさんの顔をちらっと見た。俺は息を呑んだ。似ている、いや中年女なのか。俺は目が点になり、しばらくその人を眺めていると、そのおばさんはこちらを向き、ペコリと頭を下げて部屋を出ていった。アツシが、 どう？やっぱ違うか？俺ってビビりすぎ？と聞いてきた。俺は全然ちげえよ、ただの掃除おばさんじゃん、と答えた。
いや、しかし似ていた。他人の空になのか。
じゃあそろそろ帰るわ。あんま変なこと考えてねえでさっさと退院しろよ、と俺が言うと、アツシは、
そうだな、あの女が病院にいるわけねえよな。お前が違うっていうの聞いて安心したよ。また来てくれよ、暇だし、
と元気よく言った。俺は病室を出ると足早に階段を駆け下りた。頭の中からさっきのおばさんの顔が離れない。中年女の顔は鮮明に覚えている。しかし中年女の一番の特徴といえば言っちゃってる感だ。さっきのおばさんは穏やかな表情だった。もしさっきのおばさんイコール中年女なら、俺の顔を見た瞬間にでも奇声を上げ襲いかかってきてもおかしくない。
そうだ、やっぱり他人の空になんだ
と考えつつ、なぜか病院にいるのが怖く、早々に家路に着いた。
家に帰ってからも中年女イコール清掃おばさんの考えは腐食しきれなかった。やはり気になる。
その日は眠りに落ちるまでそのことばかり考えていた。
次の日、清掃おばさんのことが気になり、俺はバイトを早めに切り上げ病院に行くことにした。俺のバイト先からチャリで30分。病院に着いた時には20時を回っていて、面会時間も過ぎていた。もう清掃おばさんも帰っていることは明白だったが、臨時入り口から病院に入り、とりあえずアツシの病室に向かった。こっそりアツシの病室に入ると、アツシのベッドはカーテンを閉め切ってあった。寝たのかと思い、そーっとカーテンを開けて隙間から中を覗いた。
うわっと、アツシが慌てて飛び起き、びっくりさせんなよと言いながら何かを枕の下に隠した。アツシはエロ本を熟読していたようだ。俺はあえてエロ本のことには触れずに、暇だろうと思って来てやったんだよとアツシの肩を叩いた。アツシは少し気まずそうに、
おお、この時間暇なんだよ、ロビーでも行って茶でもしようかと言った。
俺は車椅子をベッドの横に持ってきて、アツシの両脇を抱え、アツシを車椅子に乗せてやった。
アツシが、ロビー1階だからナースに見つからんように行かんとな、と小声で言った。
俺たちはこそこそと、まるで泥棒のように1階ロビーに向かった。途中何人かのナースに見つかりそうになるたび気配を消し、物陰に隠れ、やっとの思いでロビーに着いた。昼間と違いロビーは真っ暗で、明かりといえば自販機と非常灯の明かりしかなく、アツシが、
なんか暗闇の中をお前とコソコソするの、あの夜を思い出すよなと言った。
そうだな、なんであの時あいつのことを尾行しちまったんだろうなと俺が言うと、アツシは黙り込んだ。
俺は今日病院に来た理由、すなわち清掃おばさんのことについて、アツシに言おうと思ったが躊躇していた。
アツシはこの先1ヶ月近くここに入院するのに、そのようなことを言うのはと。
またあの時のように原因不明のジンマシンが出るかもしれない。
するとアツシが、お前あのおばさんのことで来たんじゃないのかと。俺はとっさに、
え、何がととぼけたが、アツシは、
そうなんだろ、やっぱり似てる、いや中年女かもしれないんだろと真顔で詰め寄ってきた。
俺はそのアツシの迫力に押され、確かに似てた、雰囲気は全然違うけど似てる。
アツシはうつむき、
やっぱり
前にも電話で言ったけどと語り始めた。
アツシは少し声のトーンを下げ、
俺が入院して2日目の夜、足と腰が痛くてなかなか眠れなかったんだ。寝返りも打てないし、消灯時間だったし、仕方ないから目をつむって寝る努力をしていたんだ。そして少し睡魔が襲ってきて、うとうとし始めた時、
視線を感じたんだ。見回りの看護婦だろうと思って無視してたんだけど、なんかはあはあって息遣いが聞こえてきて、なんだろう、隣の患者の寝息かなと思って薄目を開けてみたんだよ。そしたら俺のベッドカーテンが3センチほど開いてて、その隙間から誰かが俺を見ていたんだ。その目は明らかに俺を見てニヤついている目だったんだ。俺怖くて怖くて寝たふりしたんだけど、そしてそのまま寝てたらしく寝たらしく、気づいたら朝だったんだ。後から考えたんだ、あのニヤついた目、どこかで見覚えが。そうなんだよ、清掃おばさんの目にそっくりだったんだ。ニヤついた目、俺はその目を知っている。中年女にそのニヤついた目つきで見つめられたことのある俺にはすぐにアツシの言う光景が浮かんだ。さらにアツシは話を続けた。それにあの清掃おばさん、ゴミ回収に来た時ふと見るとなんかやたら目が合うんだ。俺がパッと見ると俺のことをやたら見てるんだ、半にやけで。それを聞き俺が抱いていた疑問、中年女イコール清掃おばさんは確信に変わった。やっぱりそうなんだ、社会復帰していたんだ。缶コーヒーを握る手が少し震えた。決して寒いからではない、体が反応しているんだ。あの恐怖を体が覚えているんだ。その時俺の後方から突如光が照らされた。こら、振り向くとそこには見回りをしている看護婦が立っていた。ちょっと淳君、どこにもいないと思ったらこんなとこに、消灯時間過ぎてから勝手に出歩いちゃダメって言ってるでしょ。それにお友達も面会時間はとっくに過ぎてるでしょう、とかなり怒っていた。淳は、はいはい、じゃあまた近いうちに来てくれるよ、あ、来てくれよな、と看護婦に車椅子を押され病室に戻っていった。ああ、とりあえず気をつけろよ、と言った。俺もとりあえず帰るかと思い、入ってきた急患用出入り口に向かった。それにしても夜の病院は気味が悪い、さっきまであの女の話をしていたからかと思って歩いていると、うん、廊下の先に誰かがいる。あれは清掃おばさん、いや中年女か。中年女らしき女が何かしている。間違いない、中年女だ。この先の出入り口付近で何かしている。俺はとっさに身を隠し中年女の様子を伺った。どうやら俺には気づかず何かをしているようだ。中腰の体勢で何かをしている。俺は目を凝らししばらく観察を続けた。何か大きな袋をごそごそし、もう一方に小分けしている。なおも中年女はこちらに気づく様子もなく必死で何かしている。ん？ひょっとして病院内の収集したゴミの分別をしているのか。その時後ろから、ちょっとまだいたの？私も遊びじゃないんだからいい加減にして、とさっきの看護婦が。俺はドキッとし、あ、いや帰ります、どうも、と言い出入り口に目をやると、中年女はこちらに気づき、じーっとこちらを見ていた。まったく、看護婦はそう吐き捨て再び見回りに行った。いやそれどころではない、中年女に見つかってしまった。どうすればいい、逃げるべきか、先ほどの看護婦に助けを求めるべきか。俺の頭はぐるぐる回転し始め、心臓は勢いを増しながら鼓動した。俺は中年女から目を離せずにいると、中年女は俺から視線を外し、何事もなかったかのように再びゴミの分別作業をし始めた。え？俺は躊躇した、その想定外の行動に。俺の頭には 襲いかかってくる、俺を見続ける、俺を見にやけると、相手が俺に関わる動向を見せると思っていたからである。俺はしばらく突っ立ったまま中年女を見ていたが、黙々とゴミの分別をしていて、俺のことなど気にしていないようだった。何かの作戦かと疑ったが、俺の脳裏にもう一つの思考が浮かんだ。中年女は清掃おばさんではない。やはり似ているだけで別人。俺と敦が疑心暗鬼になりすぎていたのか、やはり中年女とは赤の他人の別人なのか。そう一人で俺が考えている間も、その女は黙々と仕事をしている。俺は意を決して出入り口に歩き出した。すなわちその女の近くに。少しずつ近づいてくるが、相手は一向にこちらを見る気配がない。しかし俺はその女から目を離さず歩いた。あっという間に何事もなく、俺はその女の背後まで到達した。女は一生懸命ゴミの分別をしている。手にはゴム手袋をはめて、大量のゴミを燃える燃えないペットボトルに分けていた。その姿を見て、俺はやはり別人かと思っていると、その女はバッとこちらを見て、大きくなったねと俺に話しかけてきた。俺は頭が真っ白になった。大きくなったね。この人は俺の過去を知っている。この人誰？この人中年女。こいつやっぱり中年女。その女は作業を中断し、ゴム手袋を外しながら俺に近寄ってくる。その表情はニコニコしていた。俺はどんな表情をすればいい？きっととてつもなく恐怖に引きずった顔をしていただろう。女は俺の目前まで歩み寄ってきて、立派になってもういくつになった？高校生か？と尋ねてきた。俺はこの女の発言の意味がわからなかった。何なんだ？俺をコケにしているのか？恐怖に引きつる俺をバカにしているのか？何なんだ？俺の反応を楽しんでるのか？俺が黙っていると、お友達も大きくなったね、アツシ君。かわいそうに骨折してるけど、お兄ちゃんも気をつけなあかんよ、と言ってきた。もう意味が全くわからなかった。数年前俺たちに何をしたのか忘れてるのか。俺たちに恐怖のトラウマを植え付けた本人の言葉とは思えない。女はなおもニヤニヤしながら、もう一人いた、あの子元気か？色黒の子いたやん。真のことだ。何なんだこいつは。まるで久しぶりに出会った旧友のように。普通じゃない。わざとなのか？なんか目的があってこんな態度を取ってるのか？俺は中年女から目をそらさず、その動向に注意を払った。こいつ何言ってんのか分かってんのか？あの時はごめんね、許してくれる？と中年女は言いながら俺に近づいてくる。俺は返す言葉が見つからず、ただ無言で少し後ずさりした。ほんまやったらもっと早く謝らなあかんかってんけど。俺は耳を疑った。こいつ本気で謝罪してるのか、それとも何か企んでるのか。ついに中年女は手を伸ばせば届く範囲にまで近づいてきた。 三人にきちんと謝るつもりやったんやで、ほんまやで、と言いながらますます近づいてくる。もう息がかかるほどの距離にまで近づいた。あの時とは違い、俺の方が身長は20センチほど高く、体格的にももちろん勝っている。俺は中年女に指一本でも触れられたらぶっ飛ばしてやると考えていた。中年女は俺を見上げるような形で俺の目を凝視してくる。しかしその目からは恨み、憎しみ、怒りなど感じられない。まっすぐに俺の目だけを見てくる。あの時はどうかしててね、ひどいことしたね、と中年女は謝罪の言葉を並べる。俺はもうその場の緊張感に耐えれず、ついに走り出しその場を去った。走ってる途中、もし追いかけられたらと後ろを振り向いたが、中年女の姿はなく、ある意味拍子抜けた。走るのをやめ立ち止まり考えた。さっきのは本当に本心から謝っていたのか。俺は中年女を信じることができなかった。疑うことしかできなかった。まああの件のことがあるから当たり前だが、俺は小走りで先ほどの場所近くに戻ってみた。そこには再びゴム手袋をはめ、大量のゴミの分別をする中年女の姿があった。こいつ本当に改心したのか。必死に作業をする姿を見ると、昔の中年女とは思えない。とりあえずその日はそのまま帰宅した。俺は自室のベッドに横になり一人考えた。人間はあそこまで変わることができるのか。昔鬼の形相でハッピー、タッチを殺し、俺を、シンを、アツシを追い詰め放火までしようとしたやつが、ごめんねなど心からの償いの言葉を発することができるのか。いや、ひょっとしてあの事件をきっかけに俺が変わってしまったのか。疑心暗鬼になり、他人を信じることができない冷たい人間になってしまったのか。中年女の謝罪の言葉を信じることで、あの事件の精神的な呪縛から解放されるのか。もう一度中年女に会い、直接話すべきだ。俺は中年女にもう一度会うこと、今度は逃げないことと決意を固め、その日は就寝した。そして次の日、俺はバイトを休み病院に行った。まずは厚氏の病室に入り、昨日の出来事を説明した。そして今日は中年女に会い、直接話してみるつもりだということを伝えた。厚氏は最初、中年女は変わっていないと俺の意見に反対だったが、このまま一生中年女の存在に怯え、トラウマを抱えたままで生きていくのかと俺が言うと、中年女に会って話すんだったら俺も付き合うと言ってくれた。しばらく沈黙が続いた。刻々と時間は過ぎ、面会時間終了のチャイムが鳴ると同時に、ガラガラガラガラ、廊下の奥の方からゴミ運搬台車の音が聞こえてきた。来たな。アツシがぼそっとつぶやいた。俺は固唾を飲んで部屋の扉へ視線を送った。ガラガラガラ、台車の音が部屋の前で止まった。部屋の扉が開いた。作業服の中年女が会釈しながら入室してきた。俺とアツシはその姿を目で追った。中年女は奥のベッドから順にゴミ箱のゴミを回収し始めた。ご苦労さんと患者から声をかけられ、笑顔で会釈をする中年女。とても昔の中年女と同一人物とは思えない。 そしてついに敦のベッドのゴミ回収に中年女がやってきた。中年女はこちらに一切目を合わせず、軽く会釈をしゴミを回収し始めた。俺は何と声をかけていいのか分からず、しばらく中年女の様子を伺っていたが、敦が、おばさんどういうつもりだよと切り出した。中年女はピタッと作業の手を止め、うつむいたまま静止した。敦は続けて、あんた俺のこと覚えてんだろ、俺には謝罪の言葉一つもないの。俺はドキドキした。まさか敦が急に切れ口調で話すなんて予想外だった。中年女はうつむいたまま、ごめんねとか細い声を出した。敦はその素直な返答に驚いたのか、キョトンとした目で俺を見てきた。俺は、おばさん本当に反省してるんだよねと聞いてみた。すると中年女はこちらを向き、本当にごめんなさい、私があんなことしたから敦くんこんな事故に遭っちゃって、私があんなことしたから本当ごめんねと。俺と敦はさらにキョトンとした。何か話がずれてないか。俺は、いや昔あんた犬にひどいことしたり俺ん家に来たり全てひっくるめてと言った。中年女は、本当にごめんなさい、私があんなことさえしなければこんな事故、ごめんね本当にごめんねと泣きそうな声で言った。その態度、会話を聞いていた病室内の患者の視線が一斉にこちらに注目していた。静まり返った病室に、ごめんねごめんなさいごめんなさいと中年女の声だけが響いた。敦は少し恥ずかしそうに、もういいよ、大体俺が事故ったのはあんたとは一切関係ねえよと吐き捨てた。中年女はペコペコ頭を下げながら敦のベッドのゴミを回収し、最後にごめんなさいと言い、そそくさと病室から出て行った。その光景を周りの患者が見ていたので、しばらく病室は変な空気が流れた。敦は、だよあのおばはん、俺は普通に事故っただけだっつうの、何勘違いしてんだよと言いながら枕をどついた。俺は中年女の行動、言動を聞いていてはっきりと思った。やはり中年女は少しおかしい、いや謝罪は心からしているのだろうが、あいつは呪いの儀式を行ったことを誤っていた。呪いを本気で信じているようだった。敦はあの頃はむちゃくちゃ怖い存在やって、いまだにトラウマでビビってたけど、さっき喋って思ったんは単なるオカルト信者のおばはんやってことやなと、どこかしらつきものが取れたというか、すがすがしい表情で言った。俺は、ああ昔と違って俺らの方が体もでかくなったしなと調子を合わせた。さてとりあえず一件落着したし俺帰るわ、おうまた暇な時来てやと言葉を交わし、俺は病室を出て家路に着いた。家に帰る途中、俺は真のことを思い出した。あいつにもこのことを伝えてやろうと。あいつも今回の話を聞かせてやれば、きっとあの日のトラウマがなくなるのではないかと。家に帰り早速、シンと同じサッカー部だったやつに電話をかけ、シンの携帯番号を聞いた。そしてシンの携帯に電話をかけた。おお久しぶり、懐かしいシンの声。俺はしばしシンと最近同様的な話をした後、アツシが事故って入院したこと、その病院に中年女が清掃員として働いていること、中年女が昔と別人のように心を入れ替えていることを話した。シンは中年女が謝罪してきたことに対し大層驚いていた。そして最後にシンは、アツシが退院したら3人で会期祝いをしようと言った。 もちろん俺は賛成し、アツシの退院のめどがつき次第連絡すると伝えた。その翌日、俺は病院に行き、アツシに、シンがお前の退院が決まり次第こっちに帰ってきて帰り祝いしようってよと伝えた。アツシは大層喜んでいた。それから1週間ほど病院に見舞いには行っていなかった。別に理由はないが、新学期も始まり、なかなか行く時間がなかったというのもある。それに中年女が更生しているようだったので、心配も以前ほどはしていなかった。何かあれば淳から電話があるだろうと思っていた。そんなある日、淳から電話がかかってきた。内容は来週退院するとのことだった。俺は良かったなと祝福の言葉とともに中年女の動向を聞いたが、普通にゴミ回収の仕事をしている、特に何もないとのことだった。そしてさらに1週間が経ち、淳は退院した。俺は学校帰りに淳の家に立ち寄った。チャイムを押すと、松葉杖をつきながら淳が出てきた。おお、上がれよ。足にはギブスをはめたままだったが、すっかり元気そうだった。アツシの部屋でしばし雑談をした。夕方になり俺は帰宅し、夕飯を食った後シンに電話をした。アツシ退院したぜ。マジ？そうか、じゃあ会期祝いしなくちゃな。すぐにでも行きたいけど部活が忙しいから月末頃にそっちに行くよとのことだった。そして月末の土曜日、俺、新、淳、小学校以来久しぶりの3人での再会だった。昼に駅前のマクドナルドで落ち合った。久しぶりに会った新は冬なのに朝黒く日焼けし、少しギャルお気味だった。まあそれはさておき、夕方までいろいろと語った。それぞれの高校の話、恋の話、昔の思い出話、もちろん中年女の話題も出てきた。あの時それぞれが何よりも恐ろしく感じていた中年女も、今となればゴミ回収のおばさん。病院での出来事を俺と淳がシンに詳しく話してやると、シンはあの頃と違って今ならあいつが襲ってきてもぶっ飛ばせるしなと笑い飛ばした。もう俺たちにとって中年女は過去の人物、遠い昔話でトラウマでもなくなっていた。夕方になり俺たちはカラオケボックスに行った。久しぶりの3人での再会ということもあり、俺たちは再会を祝して酒を注文した。あ、まあ酒といってもチューハイだが、当時の俺たちは十分に酔えた。おのおの 4,5 杯ぐらい飲み、みなほろ酔いだった。いい気分で歌を歌い、かなりハイテンションだった。そして2時間経ち、歌にも飽き出した時、シンがある提案をした。よし、今から秘密基地に行くぞ。あの時見捨てちまったハッピーとタッチの供養をしに行くぞと。一瞬空気が凍った。俺もアツシも言葉を失った。まさかあの場所に行こうなんて予想外の発言だったから。シンはそんな俺たちを挑発するように、おめえら変わってねえな、マジでビビってんのと少し悪酔いしていた。その言葉に酔っ払いアツシが反応し、ああ、誰がビビるかよ、喧嘩売ってんのかシンと切れ出した。俺は酔いながらも空気を読み、おいおいやめとけって、第一アツシまだ杖ついてんだぜと言うと、シンがすかさず、あ、そっか、杖ついてじゃ逃げれねえしな、ははーとかなりの悪酔いしていた。アツシはますますムキになり、うるせえよ、生きてんなら言ってやるよ、お前こそ途中でビビんじゃねえぞと、まるで子供の喧嘩のようになり、結局ハッピーとタッチの冥福を祈りにという名目で行くことになった。シン、アツシは二人とも結構酔っていたのと引くに引けなかったんだと思う。あ、まあハッピーとタッチの供養はいずれしなければならないと思っていたので、いい機会かもと少し思った。三人なら怖さも薄れるし。 カラオケボックスを出てコンビニに寄り、あの2匹が大好きだったうまい棒とコーラを買い込み、タクシーで一旦俺の家に寄り、照明道具を取ってきてから小学校の裏山へ向かった。タクシー運転手に怪しげな目で見られつつ、山の入り口でタクシーを降りた。俺は3人でよく遊んだ裏山という懐かしさとともに、あの日の出来事を思い出した。こんな夜更けにまた入ることになるとは。そんな俺の気持ちも知らずに、アツシは意気揚々と、さあ入ろうぜと杖をつきながらズカズカと入っていく。その後ろをニヤニヤしながら、シンが明かりを灯しながらついていった。俺は、アツシ足元気をつけろよと言い、シンに続いた。いざ山に入ると、昔と景色が変わっていることに驚いた。いや、景色が変わったのではなく、俺たちがでかくなったから景色が変わって見えているのか。登山途中、シンがアツシをからかうように、中年女がいたらどうする？俺お前置いて逃げるけど、など冗談ばかり言っていた。俺は逃げるけど。思いのほかスムーズに進め、30分ほどであの場所に到着した。あの場所、初めて中年女と会った場所。俺たちは黙り込み、ゆっくりと明かりを灯しながらあの木に近づいた。あの日中年女が呪いの儀式をしていた木。間近に寄り明かりを灯した。今は何も打ち込まれておらず、普通の大木になっていた。しかし古い釘跡は残っていた。ところどころ穴が開いていた。おそらく警察がすべて抜いたのだろう。しばらく3人で釘の跡を眺めていた。そしてシンが、ここら辺でハッピーが死んでたんだよなと地面を照らした。さすがにもうハッピーの遺体はなかったが、はっきりとその場所は覚えている。俺はその場にうまい棒とコーラを備えた。そして3人で手を合わせ、次はタッチのもとへ、秘密基地跡へ向かった。秘密基地に向かう途中、アツシが、いろいろあったけどやっぱ懐かしいよなとポスリと言った。するとシンが、あの夜秘密基地に泊まりに来なければ嫌な思い出なんてなかっただろうなと言った。確かにこの山で中年女に会わなければ、ここは俺たちにとっては聖地だったはずだ。ここら辺だったよな。シンが立ち止まった。秘密基地跡地、もう跡形もなかった。あの日バラバラにされていた材木すら一枚もなかった。アツシが無言でしゃがみ込み、うまい棒とコーラを置き手を合わせた。俺もシンも手を合わせた。しばらく黙祷した後、シンが言った。ハッピーとタッチがいなけりゃ今頃俺たちいなかったかもな。アツシ、ああ俺そうだよな。結局中年女も更生して、なんだかやっと悪夢から解放された感じだな。しばらく沈黙が続いた。ふとシンが周囲や目の前の池を電灯で照らし、この場所、あの頃は俺らだけの秘密の場所だったのに結構来てるやついるみたいだなと。シンが灯す場所を見ると、スナック菓子の袋や空き缶が結構落ちていることに気づいた。俺は、本当だな、あの頃はゴミなんて全然なかったもんな、今の小学生この場所知ってんのかなと言った。アツシが続けて、あの時は俺ら真面目にゴミは持ち帰ってたもんなと言った。その時シンが、うわ、なんだこれと叫んだ。俺とアツシはその声に驚き、シンの照らす明かりの先に視線をやった。一本の木に何やらゴミが張り付いている。 よく見ると無数の菓子袋や空き缶、雑誌が木に釘で打ち付けられていた。
なんだこれ。
シンが明かりを照らしながら近づいていった。俺とアツシも後をついていった。
誰かのいたずら。
俺はまじまじと打ち付けられたゴミを見た。
その時、ああこれ俺のゴミ、ああ
とアツシが震えた声で言いながら硬直した。
は
と俺とシンは聞き直した。アツシは、
はあ、俺が病院で捨てた、はあ
と言いながら後ずさりした。
シンが、おいアツシしっかりしろ、なわけねえだろ
と怒鳴りながら釘で打たれた一枚の菓子袋を引きちぎった。それを見てアツシは、
ああ
と奇妙な声を出し尻餅をついた。その行動に俺とシンはあっけに取られたが、次の瞬間うわっとシンが手に持っていた袋を投げた。俺がその袋に目をやると、袋の裏にアツシ呪い殺すとマジックで書かれていた。俺はまさかと思い、木に釘で打たれていたゴミを片っ端から引き剥がし裏を見た。
すべてのゴミにアツシ呪い殺すと書かれていた。
アツシは口をパクパクさせながら尻餅をついた状態で固まっていた。シンが何気に周囲に落ちていたゴミを拾い、
おいこれ
と俺に見せてきた。
アツシ呪い殺す、
なんと周囲に落ちているゴミにも書かれていた。俺はその時初めて気づいた。中年女は更生なんて初めからしていなかったんだ。ずっと俺たちを恨んでたんだ。俺が病院で見かけたゴム手袋をして必死で分別していたのも、アツシのゴミだけを分けていたんだ。俺たちにごめんねと言ったのも全部嘘だったんだ。俺は急にとてつもなく寒気を感じ、ここにいてはいけないと本能的に思い、アツシに、おいしっかりしろ、行くぞと言ったが、
俺のゴミ、俺のゴミ
とアツシは壊れていた、発狂していた。とりあえずシンと俺でアツシを担ぎ山を降りた。あれから8年。あの日以来もちろん山には行っていない。中年女とも会っていない。まだ俺たちを恨んでいるんだろうか、どこかで見られているんだろうか。しかし俺たち3人は生きている。ただ未だにアツシは歩くことができない。
以上。危険な好奇心でございました。神々でした。2時間ぶっ通しでした。2時間かかった。
いやどっちにしようか迷ったっていうのもあるし、なんかかちょっと自分ほとんど自分これ初見だからね、明らかにちげえなっていうのを気づいたんだけど、なんか言い直すのも、でも言い直した方が良かったかな。主人と旦那って書いてあるけど、主人と旦那とかなんだこれと思う。旦那と息子でしょこれ多分。とかそういう話だよね多分ね。で他のとこもなんかちょっと間違えてる部分があって、でなんか結構デカめの間違いだから なんか聞いてて気づくところでね、どうしよっかなみたいな思ったんですけど、そのまんま読んでしまいました。で、アツシ呪い殺すを最初アツシ呪殺って読んだんだけど、アツシ呪い殺すって分けて書いてる文章があったので、わざとちょっと分けて読みました後半はずっと。はい、あと分別って言ってましたけど、分別でした。それはあの書き込みを見たもんだから、それを見た後は分別って言ってます。はい、でもそれでも 3,4 回しか多分言ってないけど、はい、というわけでジータレス読み、どこだ、214かな、お、知らなんだ、おめでとうと。これ自分の誕生日の話ですね、ありがとうございますはい、まあそれはね別にあんまり言ってませんからね、ツイッターとかで書いてるだけですからね、ありがとうございます、スカイプとかね。で215、お茶おめでとう、何歳になったのと。まだ20代。はい、で216、あっちで新人がいくつか出てきたから拡張よろとゲスト呼んでラジオしろやと。俺があんまり聞いてねえ、一人はあのツイッターで登録してきた方だから知ってるけど、でも配信はあんまり聞いてませんが、217、ぐだってるってレベルじゃなかった。これあの今あのやっておかいたでやってる百物語の方ですね。つれも放送形態もまとまり全然なし、ユーストリームで放送ってアホかと。おっちゃん来てくれてマジ助かったと。ユーストリームで放送はなんか録画みたいのってもらえたりしないんですかね、録音か録画か知らないですけど。でもユーストリーム動画だから録画なのかなでも6月でも何映してるんだろう、よくわからんが。スレも放送形態もまとまり全然、あ、まあ、放送形態はユーストリーム、ネトラジー、あと何があんだろう、ライブチューブでやってる人もいるのかな、わからんが。スレもまとまり全然ねっつうのはよくわかんないですけど、自分ちょっと見てないんです、それを。でも、あの、せっかくなんで、録音欲しいんですけどね。そういうのは落とせるんですかね、最後ね。で、218、お茶おめと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まだ。ありがとうございます、とりあえず。で、219、DJ によって配信メディアが違うってのは、ちょっとリスナー不在の発想じゃないかなと。そうね。ていうか、ネトラジーで統一すりゃよかった。たんじゃないのかなって思うけどね。なんでユーストリームでやってんだろう。ユーストが見られない人だっているようだしと。ああ、てか動画になっちゃうとね、しかもたくさんの人が絶対見ますからね。だってめちゃめちゃ宣伝してるわけでしょ。だから動画だとわーってそんな、だって今ねリスナー数すごいじゃないですか。ね、400人ぐらい行ってるわけですよ。400人が行ってユーストを見れんのかって言ったら見れねえんじゃねえか。うん、あとまあパソコンのスペック等もあるだろうしね。だからネトラジだったらよかったんじゃないのって適当に、あの全然関係ないやつが言ってみる。で、頑張ってるのが分かったから付き合いたかったけどもうしんどくなったとそれはそこまで、で、220、コンコン奥に当たってるよとね、誤爆っていうね、誤爆ですかみたいな。で221、おっちゃんウイスト、おっちゃんじゃねえし、とりあえず、ウイスト、ただいま帰ってきた、聞こうと、途中からって言ってもまだ結構早い方ですね、でも中途半端に途中だとあれかもしれないですけど、でもありがとうございます。で222、この話か、これは怖かったなと。これはなんつうのかな、これリアル怖い話ね。あっちの方じゃなくてこっちの方ですよね、世界的には。うん、で223、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけどこんばんは。おっちゃんの怖い話朗読が一番だと。ありがとうございます。一番、それは持ち上げすぎ、ありがたいですけど、 今日のオペは足首の靭帯断裂の靭帯縫い合わせだった。おっといらない情報っていうのは、いや、いらなくはなくはないかもしれないけど、すごいね、足首の靭帯断裂の靭帯縫い合わせなんて、てかすごい人が聞いてるね本当にね、何かあったら頼むな、よくわかんないけどまあ自分で入院したことないですけどね、そういうので手術は受けたことないんであれですけど、あ、受けたっつったらあれだな、あのちっちゃい頃あの逆さまつげの手術は受けましたね、まつげが逆側にあの目の方向にあの出てきちゃうっていう、生えてきちゃうっていうのがあって、それで目を傷つけて視力が落ちるっていうので、自分メガネかけてるんですけどでそれをなんかちゃんとした外に向く方向になんか矯正するみたいな手術は受けましたよ。手術っていうのがなんだか、うん、すんげえ怖い。あの目の前まさに目の前をあの針が通っていくんですよ。なんか糸みたいのが通ってましたけど確か、うん、で224父があんな怖え、おっちゃん真似すんなよと、真似できねえっていう、あーあーっつってどんどん、あ、どんどんってやってないけど、あのていうかね、全気づかれないようにスーッと近づいてきて、っていうかなんでこいつは曇りガラスのところに耳近づけたりしてんだこいつは、めちゃめちゃ怖いですよ確実にいるじゃんこいつっていうのが見えてて、しかもでも曇りガラスだからさ、あでも暗くしてるから分かんなかったのか、そっから見た時に中に人がいるのは見えなかったのかな、下手しその服の色次第かもしれないけど、下手にその袋の色が、あ、服の色がね明るい色だったりしたらバレんじゃねっていう、そこにいんの見えてんじゃねっていう気がして、もう怖いですけど。で、225、この話最後の最後までわけわかんなくて怖かったと、うん、てかどうなんだろうって右のそのスクロールバー見てるときに、これ、まあ、あとちょっとしかないけどどうあんだろうなと思ってたけど、終わってなかったっていう感じですねで、226、あの時あの女を殺しておけばと、どの時まだ小学生の頃じゃ何もできない、うん、まだ中年女の方が強いですからね、プレッシャーもあるしね227、ゴアテックスカードに対して普通に PDS2 とかエッジボンドでの人体縫合だったお外回りばっかだおって書いたんですけど、全然何言ってか分かんねえ全然何言ってか分かんねえ。で229、クランケさんはアスリートと、クランケさんはアスリート、これ誤爆か、うん、これよく分かんないですね。で230、家留守にしてたのにトイレも風呂の窓も開けっぱなしとか、不用心にも程があるだろうと、確かに、うん、確認してね、よし閉まってるだったらいいんだけど、開いてるみたいな、おかしくねっていう、それはね、うん、で231、おっちゃん今来たと、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、聞かせてもらうよと、半分ぐらいの時ですかね、ありがとうございます。途中からでね、まあ、とりあえず録音はアップしますけど、で232、警察仕事しろと、仕事したよ警察、最初はどうしてもダメだったけど、うん、でも警察もなかなか難しいんだろうけどね、その全部ハイハイハイハイ受けてたらそれもそれで動けないだろうし、だからっていうのもあんだろうけどねで、233、1年前に主人と旦那を亡くしているだと、と、で234が主人と旦那って書いてあるんですけど、確実に自分読んでこれちげえっていうのはない。で、235、心霊スポットとかは幽霊よりまずそこにいそうな人間が怖いから行けないわ俺と。ああ、心霊スポット、まあ、いろんなのありますけど、廃墟的なところに行ってそこに普通にまず人が住んでた場合ね、そこを寝床にしてる人がいた場合、怖すぎですよそっちの方が、まずリアルに、うん、もういるんだもんだって、もうどうしたらいいか分かんないもん、逃げるよね絶対。で236、新人 DJ イビリスレと聞いてと、はい、どっから聞いてきたんですか、完全誤爆ってんじゃないですかっていう、
誤爆っていうか誤聴、そのなんだ誤って聞いてしまったっていう、で237、田舎だと意外と開けっぱなしって家多いよねと。うわ全然わかんない。そうなの？あでも言いますよね、その鍵かけて、鍵かけないようちみたいなっていうとこ、相当田舎ですけどね、その犯罪みたいのは別にほとんどそういうのは起きないで、のんびりしてるところで、まあ今はいろいろあるからっつって閉めてるとこ多いだろうけどね、うん、窓開けっぱなしはやってそうな感じはするね。2階はするよな、する人いそうだよな普通にな、うん、まあ縁側の方で庭があるから網戸でいいかみたいなとか、うん、はあるかもね。で238、この場合は、分別ねと。ありがとうございます、教えていただいたので途中で強制しました、ちょこちょこ読みながらすれも見れるときは見てるので、その見たときにいけねえと思って、途中から変えました。で239、お茶こーんエルって書いてるんですけどまあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。はい。ね、テンションすんげえ高いんですけど、1時半ですよ、ほぼ。大丈夫ですか？そんな王を押しっぱなしにする必要はないと思うんですけどね。で、240、アツシ受殺かなと。うん、その部分はさっき言った感じですね。で、241、あっちゃんはどうして恨まれちゃうのと。あっちゃん巾着置きっぱなしだったからね。でもこれもしあっちゃんがね巾着を置きっぱなしにしてなかったら、あーでもこいつな、でも小学生っぽいっていうのから多分貼るだろうからな、こいついつかはバレんだろうな、タイミングはただ遅れるだけで、うん、絶対だってその付近の小学校寄るでしょ、寄るっていうか貼るでしょそいつ、中年女は。でねえこいつかとっていうのから家を見つけっていう、結局同じ流れになりそうな気もするし、で名前ね、名札見てますから。でもなんであっちトップで、なんだろう、ピンポイントなんだろうね、マンツーマンディフェンスなんだろう、結局だって真もう真でよかったのか分かんないけど、未だに真と自分、その主人公も名札見られてんだよね。名札見られてんだからねえ、あでもそうか、自分の名前も結局書かれたもんね、放火の時ね。なんでまた厚氏、とりあえず厚氏から行くかっていう感じなのかな、よくわからんが、とりあえず厚氏ばっかりなんだね。でもね、で242、思った以上に長かった、お疲れと。長かったよ、2時間ぶっ通しですよ結構長かったですね、はい。でありがとうございました。で243、休憩入れるかと思ったらぶっ通し落ちと、はい、ぶっ通しでしたで244、リテイク言っとくと。もういいです。で245、おめでとう、逆から読んだら20代、3242と。逆から読んだらバレる、でも3242はないね、うん、てか普通にもうバレてるけど、まああえて言いませんけど、で246、イサムさんの朗読聞きやすくて大好きですと。今日カミカミだし喉ぶっ壊れてるしダメでした、そう言っていただけるのは非常にありがたいんですけど、今日のは自分のなんつうのかな、自分の中でもあこれやっちゃったなっていう感じでした。もうちょっと調子いい時にやるべきでした。せっかくリクエストしていただいたのに、ひどいもんで申し訳なかったです。で247、クランケイコール患者よと。あそれはわかるけど、クランケさんはアスリートって、あそういうことか、 人体断裂がどうたらこうたらって書いてあったから、あ、そういうことか。そういう意味でアスリートって聞いたのか。
わかりづらい。っ
ていうか俺の理解力が足りない。で248、おっちゃん喉痛めてると。痛めてる喉が痛いです。2時間やって余計悪くなってやんのなんか変な声でなってるわ。やべ、マジやべ、マジ鬼やべ、鬼やばいよで、249、もともと気密性の高い構造の家が少ないから鍵かけてもあまり意味がないっていうねと。死角も多いから窓割れば何とでもなるっていうねと。あ、まあ本気出して入ろうと思ったら窓割って入っちゃえばいいっていうね。そうね、どうしても日本だとね、まあ、気密性のはそんな高くないとこが多いでしょうからね。本気で入ろうと思ったら入れる家なんてそこら中にありそうですけどね。確かにね、だからまあ日本はそれだけまだ安全ちゃ安全なんでしょうけどね。で、250、確かに始める前と声変わってると。完全に俺レス読みしてる時声だって、あの読み終えた後なんか声おかしいよ俺ちょっと飲み物飲みますわ。まあ、それだけ別に戻るわけじゃないですけど。ほら声おかしいわ。もうダメだこれやめよう。で、251、おっちゃんのウホーホイホイボイスがと。なんすかそのボイスは。まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど。というわけでですね、もうダメです。もうやめよう。はい。やめまーす。はい。読みましたんでね。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、録音、は上げたいと思いますので、聞いていただければと、落として聞いていただければありがたいということで。で、他にもですね、以前やった配信のその録音アップのリクがあったもんですから、そういうのも上げたりしてるので、もし、よかったらですね、落として聞いてみていただければと思います。はい。で、まあ他にもいろいろやってるんで、まあそういったのもリクがあればできるだけ答えていきたいとは思ってるので、それも言ってもらえればありがたいなと思います。はい。スーパー雑談タイムには入りません。喉が辛い。喉がしくってる。ね、せっかく、お書いた百物語がやってますからね。今どこまで読んでるんですかね、あれは。どこまで読んでんだろう。お、70話目ぐらい近くまで行ってんですかね。とりあえずまあそんな感じみたいなのでいいんじゃないですか。はい。まあそんな感じで、この声だからできる朗読にチャレンジしようぜと。それはないです。てか何をすればいいの。さらに痛めつけろと喉を。で253、おっちゃん水曜にやってたゲームセンター CX 見たと。ごめん、俺ゲームセンター CX って全然見たことないんですよ、ほとんど、しかも俺ゲームセンター CX って俺見れる環境にあんのかな、俺知らないけど、ほとんど見たことないです、ごめんなさい、はい。まあそんな感じで、どんな感じかよくわかんないですけど、はい、とりあえず、リクしていただいた方、ありがとうございました。危険な高知人、読み終えました。次回、またまあホラーテラー行くか他のところ行くか全然違うの読むかわかんないですけど、まあ、また、近々やりたいと思うので、その時はちょうどタイミング合えば聞いていただければと思います、はい。まあそんな感じで、じゃあこの辺で終わりたいと思います。では、おやすみなさい。もう2時ですんでね、はい。じゃあこの辺でバイバイ。